Yes。 明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平岳。この番組は北斗プレミアム霜降り平岳の提供でお送りします。第474話、継続することの大切さを知る。今年20年ぶりに発行された新紙幣、その5000円札の顔になった日本女子教育の先駆者がいます。津田梅子。まだ女性の教育が良妻賢母のためだけだった時代に、留学のための日本婦人米国奨学金を創設したり、女子英学塾、後の津田塾大学を設立するなど、梅子は女性の社会進出を推進するさまざまな取り組みに一生を捧げました。彼女の父津田仙は、下総の国桜藩、現在の千葉県佐倉市に生まれ、日本の近代農業の発展に尽力しました。さらに福沢諭吉らと共にアメリカに留学、欧米の文化にも精通した知識人でした。しかしそんな先進的な津田仙であっても、姉の琴子に次いで梅子が生まれた時、こう言い放ったのです。なんだ、また女が生まれたのか。今度は男だと思っておったのに、後継ぎにもなりはしない。つまらん。もうどうでもいい。梅子が生まれた1864年は明治政府ができる4年前。封建制度は厳しく女性を縛り、どう生きるかよりどんな男性と結婚するかが重要だと親に諭される時代でした。梅子の父もご多分に漏れず、梅子の幸せは結婚にあると思いつつ、ただ他の父親とは違う助言をしました。私は20歳で留学したので、英語を習うのにとても苦労したんだ。語学をやるのはもっともっと若いうちがいい。そうして梅子は若干6歳で岩倉使節団に応募、アメリカに留学することになったのです。この決断が彼女の後の人生を決定づけたのは間違いありませんが、梅子の凄さは苦難にめげない持続力でした。当時、英語ができるだけでは職は限られ、なかなか就職のあてがない状況。それでも女子教育の場を作りたいと決めた彼女は、文字通り東奔西走し、何度失敗しても意思を曲げなかったのです。女性の地位向上に邁進したレジェンド津田梅子が人生で掴んだ明日へのイエスとは。今年2024年7月に発行された新紙幣、その5000円札の肖像になった偉人津田梅子は、1864年12月31日、江戸牛込南御徒町、現在の東京都新宿区で生まれた。父は桜藩出身、農学者として近代農業に貢献。アスパラガス、レタス、ブロッコリーなどの西洋野菜やいちご、ぶどう、りんごなどの果物を輸入に頼らず、国内で栽培できるように尽力した。千葉県佐倉市では、市役所の食堂で地元の名士に敬意を払い、 津田仙特別メニューを提供している。キリスト教信者でもあり、青山学院大学の創立にも関与した梅子の父は、英語の大切さを実感していた。梅子が生まれるおよそ10年前にペリーが来航。日本は新政府を作り、いよいよ海外との貿易、国交、交流が急速に栄えていくことは必至だった。英語を話せる人間が日本の先頭に立つ。父はそう信じ、娘に留学を勧めた。語学をやるなら早いほどいい。若いほど身につく。さらにアメリカに10年もいれば、語学だけではなく文化まで学べる。6歳の梅子は当初アメリカになど行きたくなかった。まだまだ甘えたい盛り。両親や姉と暮らしていたい。しかし、心から尊敬している父の話を聞くうちに、留学したいと思うようになっていった。こうして幼い少女は横浜港に向かった。見たことのない大きな船が停泊している。岩倉具視が率いる使節団。14歳を筆頭に5人の女子が留学生として加わった。もちろん梅子は最年少。不安を吹き飛ばすように大きく汽笛が鳴った。近代女子教育の母、津田梅子は7歳の時、ワシントン DC、ジョージタウンのランマン夫妻の家に預けられる。子供のいない夫妻は、幼い梅子を我が子のように可愛がった。留学生5人の少女のうち、年長の2人は体調を崩し、日本に帰国。梅子は残った。地元の小学校に入ったが、当然のように言葉がわからない。同級生たちに笑われる。着物でサンフランシスコに降り立った梅子たち。留学生も日本人の女性もほとんど町にいなかった。辞書を引いて必死に英語に食らいつく。梅子の英語力は日を追うごとに上達していった。そんな少女の努力をランマン夫人は支えた。ゆっくり話し、発音を直す。何度も何度も根気よく直す。梅子は思った。もしここに自分の家族がいたら、甘えてしまい、勉強をやめて日本に帰るだろう。甘えられない環境、そこに継続のヒントがあった。そして、環境よりもっと大切なものがあった。それは、学びたいという意志。やり抜こうと思う気持ちは、自分を一つ上のステージに引き上げてくれる。津田梅子はおよそ11年間の留学生活を送り、日本に帰国。17歳になっていた。横浜港について懐かしい両親の顔を見る。ここでとてつもない事実を知った。日本語が話せない。口をついて出てくるのはすべて英語だった。幸い、父の津田仙は英語ができたので、集まった親戚たちに通訳する。焦った。 日本語ができない自分がこの日本でどうやって生きていくのか、梅子はアメリカですでに思っていた。いつか必ず日本に女性のための学校を作りたい。女性も男性と同じように知識や教養を身につけ、対等に働ける世の中にしたい。そんな人生をかける夢もどんどん遠のいていく。日本語ができないイコール就職ができない。男性は英語ができるだけでさまざまな要職についているのに、女性にはその門戸が開かれていなかった。絶望の中、思い出した。根気よく自分に英語を教えてくれたランマン夫人。そうだ、ここで諦めてはいけない。この英語を活かせる道がきっとあるはずだ。日本語を学び、なんとか夢の実現のために頑張っていた梅子に出会いが待っていた。あるパーティーでの再会。同じ岩倉使節団にいた男性が声をかけてくれた。津田梅子さん、もしよかったら我が家で英語の家庭教師をしていただけませんか。我が家だけでなく、日本にはあなたの力が必要だと思います。その男性こそ、後に初代総理大臣になる伊藤博文だった。何かを始めることは優しいが、それを継続することは難しい。成功させることはなお難しい。津田梅子。イエス、明日への便り。第474話、継続することの大切さを知る。作、北坂雅人。演出、宇治家美香。お送りした曲、過去の朗読など、番組のサイトでぜひチェックしてください。10月は、今年開館60周年を迎える日本武道館にまつわるレジェンドたちのイエスをお届けいたします。来週は1976年日本武道館でアントニオ猪木と戦ったモハメド・アリの物語です。朗読は私、長塚圭史でした。イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平岳。この番組は北斗プレミアム霜降り平岳の提供でお送りしました。